こんばんは。
こんばんは。
もうそろそろ任天堂スイッチもだいぶ普及し始めて、
はいはいはい、
うん、欲しい人にはだいたい行き渡ってきたかなって感じはしますけど、スイッチがね、その発売前に発表された段階で、その今後発売するタイトルという形でいろいろ紹介されたんですけど、
はい、
その時に僕が一番惹かれたのが、ゼルダじゃなくてマリオやったんですよ。
オデッセイ、
スーパーマリオオデッセイですね。
はいはいはい、
うん、
まあ、マリオ大好き少年ですからね。
っていうよりも、まあ、ドアラジでも言ったけど、スーパーマリオ64が好きやったんですね。64が、
はいはいはい、
でそのオデッセイのトレーラー見た時に、あ、これは正統続編やなと思ったんですよ。
うん
うん、でそれもしかも街中を飛んで跳ねて信号に捕まってくるくる回ってってやってるから、これはめちゃめちゃ面白そうやと思ってずっと待ちに待ってたのが、
はいはいはい、
つい最近発売されまして、
ええ、
もう発売日っていうか発売前日に届いたんですけど、ネットで買って、
はいはい、
もうね、最初のチュートリアルみたいなところでね、もうめちゃめちゃ楽しいんですよ。
すごいです、この40過ぎてそのワクワクを感じるところすごいですよね。
そうなんですよ、当時の64やったんがね、多分あれ大学ぐらいやと思うんですけど、大学出たぐらいかなやと思うんですけど、その20代の頃と同じ気持ちで今できてますから。、うん、
実にタイムリーで、
うん、
先ほどね、うちの息子がうちの神さん帰ってくるの遅かったんで、
うん、
でもちょっとこれ見ようっつって、テレビにスイッチの、ムービーを映されて、
うん、
浜口さん、良い子の浜口さんが、
はいはいはい、
ゲームセンター CX ならの DX っていうの
があ
る
ん
ですね。
はいはいはい。
まあ要は、ソフトの普及のためにね、体験プレイをしてもらってってやつ、
うん、
マリオデッセイだった。
うん、やってましたね。うん、
ついさっき見たばっかりなんです。
砂漠の男のやつですか。
そうそうそ
う。
あっちにゃおこですか。
そうですね。
で、浜口さんって、よく似たお名前の方とお付き合いされてましたよね。それでネタにされてました
けど。してましたね。
なんで、ね、実は、私もね、3D マリオが好きなんです
よ。おー、そうなんですね。
というのは、うん、ギャラクシーが面白い。
あー、そうか言ってましたね。
あー、言ってましたね。
で、
うん、
いや、ただね、ギャラクシーと同じだろうぐらいの気持ちだったんですよ。
うん、
今日見て、うん、ちょっと正直衝撃を受けましたよ。
あ、
全然違うやないかと。
まあ、ケンタロウさん、ギャラクシーベータ褒めしましたね。
ギャラクシー面白いんですよ、うん、
僕は逆に64マリオから離れた口ですから。
うん、だから、ピーチさんにはね、進めれないかもしれない。64が楽しめなかったら、
はいはいはい、
ちょっと、やっぱりね、ほんまに正統続編なんで、
うん
うん、いわゆる大きく変わってないんですよ。多分ね、ギャラクシーもサンシャインもそんなに変わってないと思うんですけど、当時の楽しかったのをそのまま新鮮な気持ちでもう一回できるっていうね、これ、言うたら下着のやった記憶を消してもう一回やりたいという願望あるじゃないですか。
はいはいはい、
あれと同じようなことがもう一回マリオでできてるっていう感じなんで、
へー、
ほんまにね、3D マリオに抵抗のないケンタロウさんはね、ぜひやってほしいですね。ほんまに面白いですよ。
確かに今日見て、
うん、
あ、やべえな、年末なんか、一本やるんだったらこれかな、でも、DQ10 バージョン4あるしな、とか、いろいろ思ったりとかして、
うん、
思ったんですけど、
うん、
かなり、うん、気持ちは上がってますよ、
ね。これ何がいいってね、そのゼルダの時は、うん、ゼルダもね、僕10年に一度の対策ソフトやと思ったんですよ、クリアした時にね、
うん、
でそれがまた同じように10年に一度の対策ソフトが同じ年にできると思わなかったんですけど。まあ、ゼルダはね、もうやってたらずっと怖いんですよ。もうずっとドキドキドキドキせなかったんですけど、マリオはね、ずっと楽しいんですよ。 あのリアルなサバイバルに対するマリオはほんまにね、おもちゃ箱の中で遊んでるような感じ。
ああ、うん、もうなるほど、いい表現ですね、それね、
うん、何をしてても楽しい、うん、
いや評判もすごく良くてめちゃめちゃ売れとるらしいですね。
うん、あれはそら評判は多分いいと思いますね、あれやったら。
あ、
うん、で、あの64から僕飛んでるから64と比較するんですけど、
ええ、
あれは64の時はね、一つのステージで星をスターをね8つ集める感じだったんですよ、うん、8つだったかな、もうちょっと多かったかもしれないけど、それがね今回のオデッセイはそのパワームーンっていうやつを集めるんですけど、
うん、
これがね一つのステージにね100個ぐらいあるんですよ。でもちろん 100個集めんでも先には進めるんですけど、
うん、
そのちょこちょこちょこちょこね、いろんなところで取れるんですね。でそれもちょっとした謎を解いていく感じなんで、
あ、
ずっと成功体験なんですよ。
あの祠を見つけ、ゼルダで祠を見つけるような感じですか。
そうそう、
だから
あれ、ああ、なるほど、いい表現ですねこれ。
いや、だから祠はねそんなに頻繁に見つからへんけど、このパワームーンはめちゃめちゃ見つかるから、もうずっと褒められてる感じですわ、うんう
ん、これ、うん、自分しか見つけてないんじゃないかっていうような感じ、
ね、のもいっぱいあります。うん、だから一つのステージをねずっとやってたらね先に進みたくなくてね、もう、うん、ピーチ姫そっちのけですよ。
あの別にいいんですよ、あんな姫結託してさらわれるような姫はどうでもいいです。
うん、僕なんかちょこっと見ましたけど、なんかムービーがあったり、
うん、
なんかあマリオ、僕 の、ま、あの想像するマリオと違うなとか思ってて見てたんですよ。
うん、
あんなもスッと入ってくるわけなんですね、ほんなら。
あれですね、まあ、その辺はでもね64からずっとあったような感じですね。ムービーがあってボス戦になってとか。
あはは、
うん、
スイッチ版体験版出してくるんですかね。
ああ、そうですね。ちょっと体験をしてみたいですね。ね
ちょっと伸ばしてくれねえかな、ね。
最初のステージだけでもね、やったらめちゃめちゃ楽しいですよ。
あ、こんだけ好評だった
ら。腰を投げるアクションがあったじゃないですか。
うん。
あれ実はよくできてるなーって私見てたんですけど、
うん、
あの、多分ピッチさんがそこにひょっとしたら該当するのかなっていうところがあるんですけどね。
はいはい。
あの、2D のマリオに慣れすぎると、
ええ、
あの、まあ、要はクリボーだりないし、のこのこ踏むときにですね、
はいはい、
その、いわゆる軸を合わせなきゃならないので、
はい、そうです。
若干のコツが必要というか、意外に 2D のまんまの感覚でいけるんですけど、やっぱ奥行きが出てくるだけにちょっと違ったりするんですよ。
ですね。あの、ね、方角合わせるのはね、結構ミスりますね。
うん。うん、そこをね、あの帽子で、リカバーすることもできそうに見えるんですね、実は。プレイを見てると。
はあ、はあはは
あ、まっすぐ飛ばすよりも、こう、カーブさせたり、うん、自分の周りをぐるぐる回したりとかいうことができるんで、ま、うん、っすぐ当てるのが苦手な人は、そういう感じで当てていけばいいと思うんですね。
その、踏みつけるのが苦手っていうところのリカバーにもなってるとかっていう、その設計とかね、さすがにインペンドだなって見ます。
そうですね。
ああ、なるほど。
うんうん、だからゼルダと一緒で一つの、問題に対する解が一つじゃないんですよ、
うん、
いろんな方法で解けるんで自分の得意とするアクションで進めばいいんですね、
う
ん、
あ、例えば2人でもできるこれ。
あ、できます。 まだ試してないけど自分と、マリオと帽子を2人で分けて操れるみたいですね。
いや絶対ね、スプラトゥーンきっかけで、うん、ちっちゃいお子さんが買ったはずなんですよ、このマリオ。
うん、
その時にちょっと難しすぎるわっていう時にお父さんとかお母さんがじゃあ手伝ってあげるわってことできるじゃないですか。
できますね。
ね、うん、こういう設計ですよ。やっぱそのゲーム自体の面白さもそうなんですけど、
うん、
なぜスイッチで出したかみたいなね。
うん、
はあ、あのすごいっすね、うん、ゼルタも出の今の現時1年も経ってないんですけど、ゼルタも出てマリオも出て、まあ異色ですけどマリオカートも出てドラクエ10も出てってすごいですね。
ですね。うん、うん、
Wii の時、WiiU の時面白いですね。
それはその WiiU の時のあの経験というか、あれをね、完全にもう、はい、やっぱ反面教師にしてですね、
うん、
やってるんでしょうね、きっちりね。
うん、ですね。まあスイッチを持ってるけどまだマリオを買ってないっていう人、 はい、まあ、これをちょっと参考にしてもし興味が出たらぜひやってもらいたいと思います。
はい、
はい、
それでは始めましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドバチャックレディオ。第 148.7 回かな ?8 回かなっていうところですが、
はい、
緊急臨時会でございます。ゾンカーゴンでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、この番組は私、DJ ケンタロスとピチカートミルクと兄がオンラインゲーム、ドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオ P セッションに、アストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、超 DQ10TV ということでね、新装回転でバージョン4バージョンになりましてね、DQ10TV の方が放映されました。
はい
はい
はい、バージョン4の新情報を中心にということだったもんですから、はいはい、今回は、第2弾インダイレクトということで、前回ね、秋の文化祭の時でしたっけかのやつを一度放映、こちらでも取り上げてるのインダイレクトしておりますので、インダイレクトのパート2として今回はお送りいたします。
おい、
はい、まあね、どうですか、もう待ちに待ったバージョン4が目の前ですよ。
うん。もう予約も完了しますよ。
オープニングでアニさん言ったマリオ、とりあえずクリアはしたんですか？
一応メインストーリーはクリアしました。
おお、ほら、そのおまけをやりながらでしょうけど、じゃあドラクエ10に関しては心置きなくスタートできますね。
ああ、もうできますね。
さすがです。
うん、
はい、というわけで、じゃあ今日はお二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
とわだち、
はい、いつも通り、まんまる堂さんからリンク拝借しております。
はい、
ね、こちらも合わせてご覧ください。
はい、
前もってお話しておきますが、今回のバージョン4の話、前回その秋の文化祭で取り上げられたような話題に関してはちょっとボリュームの関係上ちょっと端折らせていただく場合もありますのでご了承くださいませ。
はい、
今回ね、かなりその新情報的なものもボリュームが出てますのでね、その件を含めてお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ行きましょう。
はい。
はい。ラップさん、
はい。新バージョン公開直前情報。まずはメインストーリーですかね。
はい。
メインストーリー、遥かなる故郷へ。
はい。
約13週に1回を目標としてメインストーリーを追加していくそうです。
はい。
バージョン4はシングランデドーラ王国の中央広場からスタート。ドントンさんという NPC です。
はい。まあ、はい、ストーリーはカットしましょう。
はい。
はい。
はい、エテーネルキューブ。
はい。
メインストーリーの進行に欠かせないアイテムで、ルーラストーンの下に選択肢が登場、現在の世界とバージョン4の世界を行き来するために使うアイテム、一度登録した場所には好きな時に飛べるそうです。
はい、
ルーラですね。はい、
まあ、ルーラですね。
はい、
これは兄弟が持ってたやつですよね、多分
ね、
うん、
こんな感じに、
ね、と思います。
キューブですし、
はい、うん、
はい、まあ、要はね、現代の世界で行き来するためですから、つまり全く違う世界ですよという、うん、と、ね、
はい、
はい、ストーリー編もうちょっと、
はい、サイドストーリー、約束の旅人、真意を助けるサブストーリー、バージョンが進むごとに追加されていくそうです。村の復興の過程を楽しんでもらえたらと言っていました。
おい、
これが11でもこんな感じありましたね。
これね、ちょっと、 疑問ですし、これ若干楽しみなんですけど、
はい、
この街復興ってドラクエシリーズ、まあね、アンピーチさんから11であったような話もあって、
はい、
そういうの
は
あるじゃないですか、古くは、3とか4とかかな、
はいはいはい、
これってさ、最終的に出来上がりっていうのはみんな一緒になるんですよね。
うん、
どうなんですかね、みんな違うと面白そうですけど。
あ、でも多分連れてこれる人間は一緒やろから
ね、うん、でも進行変わったその自分の今の部屋みたいに個性があるじゃないですか、
うん、
要は健太さんの家、僕の家、あの兄さんの家って全然違うじゃないですか、
うん、
そんな感じで個性、その人人に個性が出ても面白いかもしれないですけどね。まあ村レベルなんで難しいかもしれないですけど、
うん、まあそのいわゆる預かり所とか、
うん、
安南を連れてこれるっていう感じらしいんで、
ほうほ
うほう、うん、その辺の絶対欲しい人はあの誰でも集めれるやろうけど、ちょっとした NPC、 あのネタ的な NPC なんかは、うん、その見つけた人だけ連れてこれるって感じになっていくんちゃいます、
うんうん、まあ、サイドストーリー結局最悪やらんでも進行するわけですもんね、これ。
そうなんですよ、そこだけなんですよ、人と違う場合はどうなんのって話になってきますし、うん、そもそもここにその便利施設があったところで裏を使えるように私ら設定するのかどうかとかね、いろいろ思いますよね。
はいはいはい、はい、で続きましてまたサイドストーリー、時を巡る命題、新しい世界に、点在するあるものを探すサブストーリー、十中場所は真のグランデドーラ城内だそうです。アストルティアの歴史が少しずつ解明されていく、
うん、これやってみんとわからんね、うん、
ですね、
うん、もうやること多いですね、これストーリー関係、うん、
まあお話増えるのはね、
うん、
とてもいいです。
はい、はい、はい、天地代名詞、
そうですね、はい、
はい、王と神ハルムイの朝日から受注、装備可能武器は、両手でスティック王旗、うんうん、で、これは書簡を呼ぶような感じですかね、うん、
召喚ね、あの玄魔を召喚する形の、うん、ね、うん、
これ本当ですね、あのセブンの、玄魔召喚と同じ名前ですね、カカロンとクシャラミと、
こんな名前でしたっけ、
はい
全然覚えてないけど
、うん、僕内容覚えてない、こんな名前ですよ、
うん、
その辺やっぱ合わせてきてますね、
あ、
まあ、だからこれ使うともう一人増えるような感じですよね。
そうですね、
うん、
敵からの攻撃も受けないし HP とか MP もない、完全な別次元に一人おるっていう感じのキャラクターらしいですね、
うん、
うん
うん、だからまあこれパーティーには一人だけでしたっけと書いてませんでしたっけ、
うん、そうです、
そうです
ね、
一人、ね、自分で組んだパーティーにはその雷鳴詞を4人とかでもいけるんやけど、一度に呼べる玄魔は一人だけ、は
い
は
い、ああなるほど、
ね、うん、もう一人呼んだら上書きされるらしいです、
うん、そうだったらもう8人ぐらいになりますからね、
うん、でオートマッチングではその必ず一人しか入らないようにはなるらしいです、
うん
うん、なかなかこれバランス取りが難しい職入れてきましたね
そうっすね、
うんですね、まあでもこの感じから言うと絶対一人いるような感じにはなりそうですけどね
その、うん、その時にしかもどの現場を呼ぶかみたいなね、
うん、
いう部分含めて、
うん、そうですね、ちょっとずつ調整していくような感じになると思いますけどね、だから一気には難しいと思うんで
ですね、
あと、うん、後から言ったんですかね、これ、なんか、あまりこう、賢くないらしいんですね。
ああ、です
ね。賢くないというか、現場なので、こちらの言うことを聞かないというか、
うん、
最速で、じゃあ、座を重ねてくれるとか、そういうことはしてくれないみたいな話もありますので、
うん、
これ、あえてわざとですよね。
でしょうね。
うん、かなり、強力なキャラクターらしいんで、AI だけでもちょっとアホにしとかんとバランス取れないってことなんでしょうね
そうですね、優秀だったようですね、
うん、
あとはね、ちょっとこれは一部しか入ってませんでしたけど、その特技ですよね、
はいはい、
気になるの、うん、 で、そういったところがどういう風になるかまず開けてみての楽しみ、うん、
そうまあ多分召喚の現状によってあの攻撃タイプやら回復タイプやらあるんでしょうね、うん、その間に合わせて、
そうですね、はい、うん、
レベル上限解放100、はい、とある場所にいる、精神武王から受注、レベル解放クエストのボスはかなり強いそうです、うん、かなり強いので状況によっては約1ヶ月後にメインストーリーと一緒に調整予定、
うん、
はい、
まあ、かなり強いって言ってもそこそこのレベルの人が何人かでいけば、ね、問題ないとは言ってましたけど、
はいはいはい、
うん、もしかしたらソロでいくと厳しい敵かもしれないですね、
でも今回その早めの調整があったじゃないですか、
うん、
そういった部分もあって、まあ、そういうのがあったら1ヶ月後には調整しますよような感じですかね、キリトリ
うん、
ですね、うん、しばらくはこれでいくんだけどね、
うん、
はい、
なお、はい、なんか映像によるととある場所っていうんですけど、これ見たことあるんですけど、ええ、多分バージョン2ですよね、
やっぱこのことですかね、
と思いますので、これはちょっと確認してくださいということでした、う
ん、はい
はい、
装備品ドロップ指導宝箱、
はい、
モンスターが装備品を落とすように、
はい、
もっとカジュアルに装備品を手に入れる仕組み、
はい、はい、錬金効果等については、前回のですね、インダイレクト参考にいただければと思います、ほとんど変わりませんね、
はい、
ここだけ言いましょうか、はい、ごく稀にキラキラ光り輝く白宝箱が登場ということで、
はい、
宝箱から光がこう立ち上っているんですね、
うん、
うん、
はい、これには同じ効果が3つついたものが出るそうです、
うん、このその中でもレアというような感じですかね、
そうですね、
まあ、楽しみですね、
うん、まあ、例えば攻撃攻撃攻撃とか、うん、重さ3つとか、
うん
うん、買うと高そうなやつかもしれない
ね、あ、
うん、
大好きですねこれの、
うん、
はい、
はい、
で装備袋、道具カバン拡張、
はい、
はい、装備袋が拡張100から125、
うん、
道具カバン拡張が60個から70個、
うん、
バージョン4を購入した人へのプレゼント、バージョン3までクリアしていると手に入ります、
はい、ありがとうございます、
よし
待っておりますよ、
うん、これ言ってたんが、
ええ、
60個満タンの状態でね、これをクエストしたら、
はい、
その6分の6のままになってると、
うん、
増えてないやないかっていうその不具合報告がいっぱい入るらしいんですけど、
はいはい、
もう1個も担当7ページ目は表示されないんで、
ああそうですよね、
うん、っていうことなんで早とちりしないようにっていうことを言ってましたね
はい、
はい、
これクエストなしでもそのバージョン4を入った途端にすぐできるんですかね。
いや、あそこラッカラン行ってくれって言ってましたよ。
ああ、やっぱりそんなあるんですね。
ラッカランとそれからあれですね、トートくんですよ。
はいはいはい。
井戸の中の、うん、彼に行かないとそれぞれならないです
よ。ああ、なるほどね。はい、わかりました、はい。続きましてバトエン、バトエン。はい、
うん。
港町連動秋田のレジェスから受注、大事なものからいつでもどこでも使用可能、バランス調整の結果マークは、丸と、星の2種類だそうです。お二人はバトエンってやったことあるんですか？
うん、僕はもうバトエンの存在すら知らなかったです。
同じくです。
聞いたことはねありましたけどね、
もうちょっと大人ですだもんね我々が言ってたのは。
うん、少なくとも鉛筆というものにもうなかなか触れなくなりましたよね。
そうですね。我々ちょっと下の方がこのドハマり世代なんですかね。
なんか聞いた話やと5が出た頃、ドラクエ5、
はいはいはいはい、
の、頃らしいんで、
はい、
まあ、やっぱその当時小学生とか中学生とかその辺になるんじゃないですか。
あ、
いわゆるね、何、うん、ですか、キャラクターのグッズなんて持ってっちゃいけないみたいなのがあったじゃないですか、
うん、はいはいはい、
そこにこうこの削らない鉛筆を彫り込んできたというこのエニックスのね力ですね。
なるほど。
だからこの 鉛筆で遊べるゲームができるわけなんですよね。じゃんけん的なもんなんですかね。ちょっと全然わからないんですけど。
かなりだから今でいうそのカードゲーム的な、ルールとかもね、転がして遊ぶにしてもちょっと複雑にして、
はいはい、
これは面白いぞっていうのを多分醸し出してたんだと思いますが、今回で初めて遊ぶわけなんで。
そうですね、我々は。
やってみんとわかりませんこれ。
はいはいはい。
なんか、実際のバトエンにはその丸と星とあと三角があったらしいんですけど、
ははは
その三角を入れてしまうと相当なんかバトルの、調整がややこしいらしくて、今回はもう2種類に しといたということを言ってました。
あ、簡易的なものになっとるいうことになっとるんですよね、
まあ、遊びやすくっていうのかな、
ですね、
楽しみです、はい、
いや、いずれにしろこれリッキーの置き土産ですからね。
はい、はい、アストルティア防衛軍、8人パーティーでボスを倒していくコンテンツ、難易度はかなり高く、参加条件はレベル90以上です。
はい、
日課とかではないので何度でも挑戦可能、防衛結界を守るのが、戦闘目標、邪神と違ってたくさんの敵モンスターがわらわら登場するそうです。
はい、
はい、
もうね、
ええ、
安西先生の説明を受けてたんですけど、
はい、
ものすごい面白いところなんですけど、
ですね、これは絶対おもろいですね。
言っちゃえばゲーム一本でしょこれ。
ほんまそうですよ。
僕ちょっとピラミッドの印象で見てしまったんですけども、そんな感じとは違うんですかね。
多分違うんだよ。どちらかというとタワーディフェンスっぽいなっていうイメージを受けましたね。
あーはーはーはーはー、
まあ、わらわら敵が出てくるのはピラと一緒やけど、
はい、
数も多いらしいし、
はいはいはいはい、はい、
でそれがその敵が向かってくるのが自分だけじゃなく、その守らなかん防衛結界っていうの、これに向かっていくからそこを守るっていう、だからいわゆる相撲も大事になってくるんですよね。
うん、
なるほど。これ8人とその、キャラクター4人パーティーの賭けにいうことですよね。
そうですね。
そうですね。
なるほど。一気にこの8人全部見れることではないわけですね。
ですね。
これに天地雷鳴士が4人に1人やから、8人中2人はおるってことですね。
なるほどですね。このリザルト画面がちょっとウキウキしますね。こういう好きですわ。
わかりますわ。
やるたびにちょくちょく何かが増えていったり上がったりもらったりするの、こういうの大好きなんですよね。実績がたまると、階級がアップして能力値までアップするんですね。
そうなんですよ。歩く速度が速くなったりするらしいですね。
じゃあこれね、ついさっきなんですけど、安西先生のこれバージョン4からやりますよっていうところから漫画で分かりにくいやつを説明しますよっていうのがあるんですけど、この防衛軍早速その漫画化されてるんですね。アメコミ風になってまして、なかなか面白いですし、懐かしのあの人がね出てたりとかもしましたし、これぜひ見ていただければと思います。あとね、リザルト画面の後に成功報酬みたいな画面に総帥 M が出てますよね。
はいはい。
もう一人報酬交換員 Y さんが出てるんですけど、
ええ、
Y さんもよく見てると Y ナティさんによく似てるんだよね。
ですね。まあ、
ね、
土地柄的に間違いなくそうでしょうね。
ですね。
でこの大物の魔物っていうのがいてて、
はいはい、
いわゆる時間内にその防衛結界を守り抜くか、もしくは大物の魔物を倒す、そこで勝利の、条件を満たすらしいんですよ。だから時間いっぱいまで守らんでも魔物を倒せばいいんやけど、大物、
はいはいはい、
大物がめちゃめちゃ強いらしいです。
防衛戦の勝利条件なんですけども、
はいはい、
これは
まあ、時間があると思うんですけど、時間内、ずっとその防衛結界を守り抜く、はいはい、これが多分攻撃されていくと思うんですけど、これを守りきる か、もしくは大物の魔物っていうものを倒す、うん、だから時間内に倒せばそこで終わり、
はいはいはい、
どっちからしいんですけど、この大物の魔物がえらい強いらしいですね。
ああ、
うん、でこれはそのまあ途中から現れるんじゃなくて、ずっと最初からいてて、うん、で、それがね、のそのそ防衛結界に向かって歩いていくらしいんですね。
あーはーはーはーはは、
うん、だから倒せないまでにも邪魔するとか、そういうところが大事になっていくんじゃないかな。
なるほど、うん、みんなで押したりなんかあの罠があったりみたいな感じがするんですかね。
押す人と他の雑魚、他の雑魚に攻撃されてもあかんし、
うん
うん、その辺の役割分担をしていかないとダメだと。
なるほど、
うん、
はい
はい。
で、道具の持ち込みが不可能っていうと、
うん、
まあ、あの支給がされるので、
うん、
応援物資という形で出るらしいので、これを拾って道具袋から使ってくださいということで、うん、今この足止めをするっていう兄さんに話がありましたけども、これに大きく使えるんじゃないかっていうのはこれ、
うんうん、
大砲があるそう
です。まさしくあれですね、
ウルターハンターじゃないですか。
持ち込みで支給されたものを使う大砲、まさしくですね、
うん、ですよ。
なのでこれ、こういうものをうまく使って、防衛してちょうだいねということですわ、はい、う
ん、はい、大砲多分使えるのは一人ってことなんでしょうね。
ですかね。
誰かがその大砲に取り付いて、そこで操って、敵をなるべく多く倒すっていう、まあ、そんな感じなんでしょうね、
うんうん、まあ、バトルちょっと苦手やっていう人はこれであの役目をねしっかり果たせるってこともある
か
も
し
れ
ない、ね、うん、ああそうかそうかそうですね、
うん、
次はみんな大好き実績について、
はい
はい、
いいじゃない、 あんた誰かもしれない、うん、
条件達成で実績が積める、実績を重ねると階級アップ、特別報酬がもらえる実績、はい、武器盾の生成、報酬交換員 Y に生成依頼、防衛メダルと素材で生成、どんな錬金効果が運次第、うん、で報酬でレベル96からの装備可能な、装備品を生成可能、
うん
うん、
これはあれですか、このコンテンツ専用の装備じゃなくても普通に使える装備が作れるということですね、
うん、
と思いますけど、
ええ、
これでも見てるとね、こう戦士用武器とか戦士用の、盾とか、そのいわゆる一つの職しか装備できない感じなんですよね。
そうですね、だって片手剣だったらいろいろできますしね、
うん、だから、
ね、片手剣って書かれてもおかしくないですよね。
あ、
うん、だから多分これ全部作ってると装備枠が圧迫っていうか足りへんと思うんで、ほんまに欲しいやつだけ作る感じになると思うんですよ。で、だから今回のね、この防衛戦はすっごい楽しそうなんですけど、不安はね、その完成したら終わりになると思うんですよ、これが。だから上手い人からどんどんどんどん抜けていく感じになって、それがちょっと不安かなと思うんですよ、乗り遅れる人が。
うわぁ。後からみたいな、
うん、まあまあ言うてもなかなか完成はしないと思いますよ、そのランダムに効果が
錬金がありますからね、
うんうん、
まあでも90移動なんで、ね、エンドコンテンツ系はエンドコンテンツ系ですよね。
ではあると思います、相当強いと思うんですけど、
うんうん
うん、ただその8人パーティーなんでね、はいはい、多少自信がなくても参加はできると思うんですよ、
うん
うん、邪神みたいなもんでね、
うん
うん、だそれでそのね、こもる人はめちゃめちゃこもってこればっかりやって、やったええのできた完成とか言って卒業していくんじゃないかなとその不安はちょっとありますね、
まあまあ、うん、それを担いでここでもっと楽になることでもあることになったらいいんですけどね、うん、
大変すぎてもやらなくなるし、
うん、
簡単すぎても卒業されてしまうという、ね、この辺運営大変でしょうね、
さじ加減難しいです ね、うん、まあ、やってからですよね、これは
ですね、コンテンツ自体は絶対楽しいと思いますわ、
はいはい
はい、
はい
はいはい、続きまして
のコンテンツがスライムレース、
はい、
スライムレースがバージョン4から何度でも遊べるように、一度も遊んでない人はシステムの関係で遊べないが、来年2月の頭ぐらいに開催されるのでお待ちくださいだそうです。
はい、
はい、
まあチームイベントとかそういったものであのいつでも誰とでも、ね、あの今まではランダムでしかレースエントリーができませんでしたけど、
はいはい、
あの今回じゃあチームドラジでレースしようかみたいなね、
うん、
みたいなこともできるよということですね。
常時開催ということですよね。
ね、常時開催
いうことじゃないですか、
うん、あの一応そのカジノの展開場の、はいはいはい、レースのエントリーとしては2月 の、 そのイベントとしての、ね、開催はっていうことはありますけども、
はいはいはい、うん、まあ、期間中には何度もできることですかね。
ですね、
はい、うん、あそこまで賞金が減らされる代わりに商品が用意されているそうです、
はい、あのベラボーに多かったらあの多すぎたんではないかと言ってるぐらいですから、
ね、そうですね、このために何キャラか行きましたからね、
うん、
ですので、まあその辺はね賞金が、あの減らされるというところはあるもののですね、まあ、賞金を期待して待ちたいと思いますね、う
ん、なんかやること多いっすね、はい、めちゃめちゃ、
うん、
はい、この辺から次は、まあ、ちょっとしたあの変更点系統も多いですが、
はい、
で次行きましょう、
はい、人間の体型を変更可能に、
はい、
クリアを、クエストをクリアする必要があります。あ、これ待ってましたね、
うん
うん、これ学園ではどっちでもできるんですよ、体型を、う
ん、あ、はい、
変更可能、
うんうん、
これやっとこの、メインのキャラクター の、 あのメインの方で、変更できるのが可能ということですね。
うんですね、はい、
まあ、これケンタロスさんに関係ないところですかね。
全く関係ない。この間あの某会の時にね、
はい、
人間になったじゃないですか、
はいはい、
あの誰やお前って話しちゃうね。非常に皆さんから不評だったのを覚えてますので
、あ、イメージ
二度となるのかなですね。
はい、もう待ってた人にこれ待ってたやつなんで、いや、これ本当にですね、
はい、
僕は嬉しいですね、
はい、はい、
続きまして顔コーデ、
うん、
2つ目の顔アクセです、見た目には反映されるが装備品の効果は反映されません。
はい、はい、
これはいわゆる、ウィーを切ってからできることになったやつですよね。
うんです ね、
ね、
うん、
続きまして口紅、
はい、
全キャラ全顔パターンに対応される必要があるので、実装には大変な苦労を要したようです。ちなみに男性も使用可能、
はい、
はい、
あ、なんか声がちっちゃいですねこれ。皆さん、
いやだっていらないです。
他のね傷をつけるとかね男性の場合はねとか考えたらしいんやけど、はい、もう口紅でいいかとなったらしくて、僕からしたらここちょっとねなんか口ひげつけるとかねなんかしてほしかったなと、うん、男ではあんまいらんかな、うん、
僕全キャラ女性なんでもうこれまあ大体は口紅なんてようできとるやつなんで、
うん、
他でできますんでやっとかいうところですね、
うん、
僕からしてみたらですね、
まあ、これまたウィーね、あの亡くなった恩恵というのもありますね、
うん、ね、はい、私は楽しみです。
はい、
はい、続きましてバトルルネッサンス、うん、闇の領海ボスモンスター追加、難易度超強いは調整が大変な割に遊んでるユーザーが少ないのでバージョンアップごとに1体のみに変更、
はい、
バージョン4で超強いになるも、ボスは 紫色の線で隠されているところだそうです。
うん、なるほど、一つの前なのね、はいはいはい、わかりました、
はい、
はい、
で制限時間、制限時間追加&同じ職業禁止、
はい、
緩い時間制限と同じ職業のみを廃止して同じ職業禁止のルールを追加、
はい、
まあ、このが追加されることですね、
はい、
はい、続きまして、邪神の宮殿、
はい、
魔剣の最高幹部、
うん、
うん、ちょっとあれまだ言ってないんで、
あ、
まあ、これは組み合わせが変わるとかですね、
あ、うん、もううっすら見えてますけどね、うん、
あのコンビですわ、
うん、
ああ、そうか、それは分かりましたね、
はい、
はい、オートマッチングの調整、
はい、
マッチング機能を調整しました。よりマッチングしやすいように調整しました。状況次第です、うん、送料0人でのマッチングもします。天地代名詞は2人以上入りません。
はい、まあ、ヒーラーの扱いっていうものが僧侶一択じゃないですよっていうことを言いたいですね。
ああ、なるほど、まあ、
賢者の場合だってあんだろうがよっていうことを多分聞きたいので、うんうん、まあ、可能性的にはいろいろ条件が整えば僧侶ゼロでも大丈夫よっていうことですね。
これの細かな調整も面白いですね、まあ、
はい、
はい、仲間モンスターの新スキル、
はい、
はい、
ご覧の、モンスターが追加されますよってことですね。
はい、
はい、
でこれ嬉しい、取得経験値の仕様変更、
はい、これも前回言いましたのでカット、
そうですね、はい、
はい、
特技調整、
はい、特技も前かなり言いましたけれども、はい、まあ、どうやってもこれ取り沙汰されるのが神宮相爆撃と、うん、それから、占い師の弱体化、
はい、
はい、ですが、これも前回のインダイレクトをお聞きください。
あ、これね、はい、新刃はね、前回、うん、呪文とブレスには効果がない、うん、なくなるって言ってたんですけど、はいはいはい、同じように今まで通りつくらしいです、
うん
うん、50% ダウンから 30% になるのはその全部そうやけど、うん、ヘナトスの効果も被るんで、はい、どっちか言ったら物理攻撃の方が効果が高いっていうことですね。
はいはい、
はい、っていうことらしいです。
逆になんかヘナトスルカニボミエの、いわゆる魔法で低下させる方がですね、少しちょっと前よりもやりやすくなってるっていうことなんですけども、
うん、
そうなるとこれらを効きやすくするための例えばレンジャーとかが輝くかもしれません。
あ、その可能性高いですね。今回レンジャーは強そうです ね、
うん、ですわ、
はい、
実際レンジャーが持ってる呪文も合わせて使うこともできそうですね。
はい
ですね、
はい、うん、はい、まあ、占い師に関してはちょっと、はい、まあ、うん、って感じ、
うん、
ただまあ今回天地雷鳴詞が入りますから、うん、その辺との兼ね合いとか、ね、バランスの部分も今後また見直されるでしょうかね、
うん、はい、
はい、
はい、続きまして、バトルコマンド表示設定、
はい、
この以前言いましたかね、
うん、まあ、はい、実際初めて画面の方を見ましたけどチェックついて、
うんうん、
カットされますよねってことですね、
うん、
はい、
はい、釣り拡張、
はい、
釣りレベル上限解放30から35、
はい、
魚袋上限解放、30から35、
うん、
ただまあカエル、ウナギ、新しいのが出てくるんですね、
新しい魚カエルですからね。
新しい魚電気ウナギです。
電気ウナギはまあ魚だからいいですけど、
はい、
まあ、カエルって、
うん、まあスイカよりマシでしょ。
まあ生物だけにね、
うん、
はい、
はい、まあ、あと報酬等がまた増えるところですよね。
はい、
はい、
ガンガン釣ってくださいよというですね、
はい、
はい、
つまり作戦にイベント開催状況、
うん、
うん、だこれがその今やってるイベント、そのゾーマがいつからいつまでとかいうのがいつでも作戦から確認できるようになると。
いや確かにさ、
うん、
ログインする前に見るじゃないですか、
うん、
5日までなんてその気にしてないですよね、
うん、っていうか、まあ、早くインしたいからあの辺あんま見ないですもんね。
そうそうそう、で、うん、じゃあ書いてあったのはなんとなしに覚えてるけど、いついつだったかっていうのはゲーム内で見れないって確かにちょっと今までどうかだと思いました、ね。うん、
わざわざ広場見に行かないとダメだ
って。そうそうそうそう、うん、
残り9日とかこれも
いいですね、うん、残り日数書かれるのいいですね、
うんうんうん、
はい、
はい、すみません、書き置きメモの、場所変更、
はい、
んこれは
うん、
あシステム変更ではなくキャラ設定からの変更可能に。
そうです、そうです、はい、
はい、アクセ合成レベル、はい、アクセ合成レベル上限解放45から50、
はい、
はい、
はい、まんまる堂さんの方は後編の情報につながります、